隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト134回目ですかね、早速始めたいんですが、今日はですね、聞き手はいつも通り通常通り辻村さんにお越しいただいてさっぱり、ね、刈り上げてますね。ほんまにこの間初めて知ったんですけど、うん、辻村さんの散髪をしてるのは奥さんやとそうや、ね、なかなかないんちゃいます。37のね、大人で奥さんに散髪してもらってるっていうのはでもなかなかの技術ですよね。
もうまあちょっとデコボコ
して、いや綺麗に刈り上がってますよね、うんうんうん、でも辻村さんのお兄さんの散髪をしてるのは奥さんではないんですよね。
なんでせな
まあさ旦那の
したことあるわ、したことある。
義理のお兄さんの散髪したことあるんですか。
なんか女の人を紹介するときにあまりに髪が汚い言うてもう今切るってなって家で切った。
え、奥さんが
うちの兄貴の
義理の義理のお兄さんの髪を切ったことがある。
切ったことある。
弁護士のお兄さんではなく
て、ない方の、
はい、ね、もみあげ短い方が54期のお兄さん
細かい
よ、ね、いるんですよ。54期に大阪に弁護士がいて、うんうん、お兄さんね、もみあげ長い方が55期の辻村さんっていう、それだけで判別してますから、大阪の弁護士は辻村ブラザーズさん、もみあげだけで、で両者とも辻村先生の奥さんが散髪してるという疑惑があくまで散髪してるのは辻村先生だけっていうことで、っていうね、その話を、ね、今週火曜日に市曰くというイベント、ございまして、私と、兵道さんとティーアップの長谷川さんとで、やっておりまして、勝負師ということでね、ゲストをお招きして、詩のつく職業の人を招いてっていうことなんですが、最初、我々弁護士 で医師で教師でっていうね、特定の職業やったんですけれども、そろそろ詩がつきできまして、4回目にして早速勝負師という漠然とした括りでやったんですが、なかなかのね、僕もの、ね、自分で司会してて面白いなと、そのね、お三方とも、まあ競輪が中竹勝夫選手という方で、もともとはアマチュアでロス五輪に出てると、だからカール・ルイスと同期言うてましたからね。だからカール・ルイスとかあの辺ですよ、山下とかね、柔道の、
あ、ほんまや、平星のこと
か、あの辺ですよ。だからあとアンデルセンがフラフラになってた女子マラソンの
脱水
症状になってた、あれね、多分ロスですよね。僕だから最初の自分の一番記憶あるオリンピックっていうのがロスですわ。1984、僕1976年生まれで、物心ついて80年っていうのはロスじゃない、モスクワ五輪で日本がボイコットしてたじゃないですか。あの八津義明っていうプロレスラーが伝説 のアマチュアレスリングのレスラーだったんですけど、それが出れなくて日本がボイコットしたせいで、カレリンはその頃はまだ出てなかったかな。でもカレリンもね、何回も出てるんで、でね、プロレスに入ったっていう経緯があるんですけれども、そのロス五輪に出てたという。50歳でものすごい筋肉しましたからね、ムキムキで、あのシュワーツネッガーがコナンザクレートでデビューしたぐらいの水車を回してたシーンがあるんですけれども、そのシーンを思い出すぐらいの筋肉で、いやすごい人でしたね。で、まあ坂選手というね、あの競艇の女子の選手がまた小柄で、どう見てもね、その競艇選手には見えないような、で辻村先生、あの小柄な選手には、小柄な選手って小柄な女性に目がないじゃないですか。3度の飯より小柄な女性が好きな、奥様もね、小柄な、小柄じゃないですか、奥様も約40代でしょ、
約40代
で、でも140代でサッカー選手も、でもうね、そういう可愛らしい、見た感じの可愛らしい、もね、失礼かもしれないですけど、大人の女性に、であるにもかかわらず、もうそのね、あの楽しく喋ってるんですけれども、垣間見せる勝負しての顔というかね、すごいなと。だってね、その話、僕打ち合わせの時聞いたんですけど、そのだから学校ですよね、養成所みたいなところですよ、そこだから1年行くのが、まあ、あのね、市曰くでも話してはりましたけど、もうほんまに軍隊みたいやと、その3つの競艇、競輪、競馬の中でも、もうまあ軍を抜いて競艇の学校は厳しいという話をしてはったんですけど、だから朝6時にまあ、ね、起きて、まあ6時、まあ、それは別に、ね、普通じゃないかいう人もいるかもしれないですけど、最初の入学式の前3日間ずっと起立トレーのを1日中させられてましたよね。ほんでその起立トレーだけで挫折した人が1人いると その前の競争率高い試験を受かったにもかかわらず、その最初の学校の3日連続の起立トレイで挫折した人がいるぐらいの厳しさらしくて、で、ね、その140センチ台の坂選手もボートとエンジンを持って
池の周り
をぐるぐる回るとそのボートの、ね、あのコースをぐるぐる回るとっていうことをさせられるというような話もあって、で、ね、あの時は言うてなかったんですけど、本番の時はあの坂選手ね、女性なのに丸坊主だったらしいですよ1年間。それもう自分の意思でね、気合い入れよう言うて同期の女の子全員で頭を丸めたと。あ、すごくないですか。で、最初の半年は外部誰とも連絡取れんかったっていう。すごいですよ、絶対僕無理じゃないですか、そんな生活。だからもう少なくとも競艇選手にはそういう生活を1年間厳しいトレーニングで、あの落水した時ですよね、落ちた時に本当にそれこそ後ろ の, あ の,、ね、その船のプロペラとかに巻き込まれたらもう生死にかかることなんで、もうずっと潜って待ってるらしいんですよ。そういう練習とかもずっとやって、で、
ああ、そう
か、そうなんですよ。解除するためにもうそれをね、もうほんまにプロペラで、ね、はいはい、そんなもし自分の、ね、それこそ首とかガッてやられたらもうね、ね、ほんまに命に関わることなんで、そういうトレーニングであるとか、あるいは、ね、だからあれ、エンジンとプロペラですか、あのペラって言うじゃないですか、うん、辻村さんはその坂選手があのペラがって言ったのがフェラって聞こえたらしくて、どぎまぎしてどういうことやと。こんな20代の女性が、ね、100人の前でお客さんの前でフェラってどういうことやって
言わんで
ミスター低層観念としてちょっとえって思ったらしいですけど、あれはペラペラね、あのプロペラのペラのことプロペラをペラって言うんですよ。で、ね、エンジンもプロペラもあれはその開催日の前に抽選で当たったものをまあ選手自ら修理すると、その、ね、水に合わせて淡水とか海水とかに合わせて、本当にだからメカニックもやるんですよ。その時も言ってたんですけど、ほんま F1 がその、ね、メカニックとレーサーが分かれているのに、うん、その競艇は本当にメカニックとレーサーが同じ人がやるようなもんで、自分の当たったペラとかその、ね、エンジンをそのレースに合わせて自分で調節していくと、そのだからもうエンジンも全部バラバラにしてそれを組み立てる作業とかっていうのをやるらしいんですよ。だからそういう器用でないとできないし、そのエンジニアとしての側面もあるわけで、そう、バーベキューも、ね、できないようなね人間には朝起き早起きも苦手やし、これはもうその養成所無理ですわ。僕ら司法修習の時受かったの楽でしたよ、うん、ほんまに僕らの何期か上でいたじゃないですか、何でしたっけ、あれマジックマッシュルーム、ね、ー食べてね、
何期か上か俺の木や、
あ、そうです辻村さんの木ですか、はい、でマジックマッシュルーム食べてその
違法の前な、
違法になる前ね、まだ合法やった時にねマジックマッシュルーム食べて、レオから飛び降りた人がね、うん、窪塚さんみたいにレオからダイブした、あの人は別に弁護士になってるんですよね、ダイブしたにもかかわらずマジックマッシュルーム食べて
だからまあそれで錯乱してるから、
もうふわーってなってるんですよ、うん、もう最後のモラトリアムやみたいな感じでね、うん、いやおったんですよ。だからそのほんま僕は同期でもね、僕はおっさんやったら、まあ、落ち着いたもんやったんですけど、うん、若い子とかはその後また4大事務所大きな大手な、それこそ、ね、ハリウッド映画のザ・ファームみたいな事務所勤めるから、うん、もう朝から晩まで働かないといけないから最後のモラトリアムやみたいな感じで、昼の授業終わったら ものすごい勢いでソフトボールとかねバスケとかね、いつでもできるやんけお前と。でもその子らからしたらもう最後やと、こんな遊べるのはと。僕らおっさんも自由を確保してますから、こうやってね自営でやりながら、ね、もう夕方からこうやってポッドキャストビール飲みながら撮れる僕らは地位を、ね、得てるわけですけど、まだモラトリアムが続いてるわけですけども、37で。でもそれではそういうのと全然違いますよね、やっぱりボートは
ほんまストイック
な、ストイックな、ほんでそれがまあ坂選手、競艇の選手だよ。で競馬の選手が松山晃平選手という、ね、もうなんかひょうひょうとした可愛らしい、もう少年の面影を残している、ね、選手で、ね、そのなんでしょう、まあ、皆さ ん, なんか国家資格というか国家試験が出ましたよね、その中で養成所の時に国家試験があってそれを受かっているという話をしてて、多分競馬の選手も受かっているはずなんですけど、受かってるかどうか分かりませんと、いや多分受かってますよっていう僕勉強苦手で競馬入ったんで、あんまよく分からないんですみたいなことをね言うてはったんですけど、いや多分受かってるから受かってますという話をしたんですけど、いやほんまにねすごい人で、このね、次の6月1日ですか、ダービーに乗らはるわけですよ。 ダービーのこれですね、アズマシャトルですか。
これはシンバが乗ってるらしい。
いやそうですね、最初から乗ってるんですよ、新版というか乗ってると、この松山騎手がね、直接会って、ね、お話聞いてみたんで、もう愛着がある、これね、もう東シャトルで流して、だそういうのがなかったんですよ、僕、今までほんまに競馬とかでも、競馬はたまに行ってたんですけど、でね、この回、その市曰くで競艇と競輪の選手と話すということで、競艇と競輪も行ったんですけど、いや、でもね、競艇と競輪はあります、ないですか、競艇ね、競艇じゃない、競輪最初行って、奈良競輪、すごいですよ。もうね、その奈良競輪っていうのが、あの最大寺ね、近鉄最大寺、奈良の最大寺からバスが出てるんですけど、はい、駅から、ね、ほんでバスでちょっと、ね、みんなバスで行くんですよ、うん、もう競輪場から出てるバスがあって、ほんで駅からこう送迎バスが、ね、ある専用のバスが専用のバス、もう乗った時点でもう異空間というかねまあ年配のおじいちゃんが多いんですけど、まあみんないい感じのねおじいちゃんがやはりまして、まあ地元の人なんですかね、もうね見たこともないあのタイプの阪神タイガースの帽子をかぶってるんですよ。
古すぎて
僕大概野球好きですよ、大概昭和の野球好きなんですけども、あの HT なんで阪神タイガースであることは多分確かなんですけど、いつの時代やねんと、誰の頃やねんと、少なくとも僕は少年時代、掛布とか岡田とかの頃はおらんかったし、もっと藤村文夫とか、そのぐらいの頃なんですか、なんか見たこともない、
物持ち
ええ、物持ちええ、なんか帽子をかぶってて、あれ、一緒に行ったんですよ、杉岡みどりさんで作家の人と西本さんという吉本の人と一緒に行ったんですけど、あの帽子、あれ、いつですか、いつかなあいう話をねしてて、ほんで行ってもその京都のね競馬場とかやったら、いろいろまああのファストフードの店が入ってるじゃないですか、あのケンタッキーやったりとかモスバーガーとかね吉野家とかいろいろ入ってるんですけど、もうそういうの全くないんですよ、ほんまに普通のなんかね定食屋というかねみたいなのが2軒あって、ほんで2軒しかないから、ほんでおばちゃんが2人ね前に出て客引きしてるからものすごい迷うんですよ、その車検どっち買うかよりも競輪のね、それよりもあれ一番回りました、あの2択気悪いじゃないですか、どっち行こう思ってこの2分の1やからっていうね、あれは迷ったんですけど、でもいい感じでしたよ、すごいもうね昭和のもう香りというか、しかも昭和も言うてもね僕生まれる前ですわあれ、もう見てあんな風景見たことない、昭和のねだからもう戦後間もなくのような三丁目の夕日で30年代40年代街頭テレビに力道山見に行った頃のような、いやほんまでもいい感じなんですよ、ゆっくりと時が流れていってて、明らかにその奈良競輪その開催日僕が行った日で最年少僕でしたからね、言うて僕37のおっさんですよ、
そうやろな、
僕が最年少でその次はその杉岡さんね多分その次そのぐらいの感じの、なかなかいい味で、その時も中竹選手出てはったんですけど、でまあ競艇も競艇で面白かったんですけど、でね競馬はこの間オークスね、東京でオークスあった日に京都競馬に行ってて、でね今までは僕、ね、競馬とかそれこそ、ね、こういう松山選手とか直接知るまではほんまにもう適当に、ね、語呂合わせとかで買ったんですよ、
僕
は、ね、あのたまには競馬は行くんですけど、ほんで、ね、たまにしか行かないの今まで人生で4回ぐらい万馬券当ててて、そうそうそう、しかも1回は、ね、4万馬券を1000円買ってて40何万買ったことあるんですよ、で8万馬券とか買ったことあるんですよ、
でかい、
それも全部僕ねほんまにもう適当なんですよ、時事馬券といって時事ネタに合わせて買うの で、
名前
のイニシャルとかで、で今回ね僕これね5月25日開催の京都競馬行ったんですけど、10レース京都10レースこれ絶対買わなあかんなと僕、うん、時事ネタに絡めて買うんで、3枠3番アスカのロマン、
あ
この時節柄ねアスカのロマンはこれは外せんなとほうほうほうとっていうね、アスカのロマン、これどういうじゃあこれと何で組み合わせようかなって思ったら、4枠がブラザーランサー関係ないんじゃないかと思いますけど、騎手が酒井典子の酒井騎手これやろと、でこの 3,4 でまあ
そんな目でしか見て
ない、いやそういやまあだからこれはまあ時事馬券でね、だから分からないから、でパドックとか行っても分からないんですよ、
見ても
分かんないんですよ、 でまあこれはもうそういうね、あの時事ネタで買おうと思って、まあ、3443とかで買ってて、であと何買おうと、アスカのロマンと堺騎手の馬券と、あとアスカでイニシャル A で見ていったら、あの9番が風の子 K なんですよ。アスカときたら次は K ちゃうかなと、あの大物野球選手がねネクストバッターズサークルで控えてるんちゃうかなとかっていう噂がね、これは全く噂で真偽不明ですよっていうのをね、同じ週刊文春に書かれてましたから、じゃあこの AK 馬券で買おうかなと、アスカのロマンと風の子で、で3993で買ったら93来たんです。
うわすごい、
まあ、大したことなかったんですよ。でも1900円ぐらいなんで、それをまあ200円ぐらいしか買ってなかったんで、3800円ぐらいで他のレース負けまくってたんで、いやダメやったんですけど、こういう買い方しかしてなかった僕でも、ああやってね直接個々の選手の本当にでも魅力的な人でしたよね。やっぱりプロフェッショナルってすごいなと、ねえ、とことんね、まあ、極めてる人って未だにね戦ってる人ですけれども、かっこいいなとかって思って刺激を受けたんですけれども、ね、そういう、まあ、かっこいい人もいれば、日常会う人の中ではね、あのあまりかっこよくない人もいたりとかして、昨日ですね、このポッドキャストにも以前出てもらった僕のオール巨人師匠の弟子時代の兄弟子の堀之内兄やん、昔ね、今をときめく有吉さんと X テレビ、大阪の X テレビで新助さんと上岡さんがやってた日のオール巨人の弟子募集で一緒に同期で入ったけれども、二人で弟子ついてて、ね、堀之内兄やんが有吉さんに、ね、顔面を殴られ、でもうだいぶずいぶん前の回ですけど、聞いていただいたら分かると思うんですけれども、ようわからん理由で、明らかに あんたが悪いでという理由で殴られて、血みどろになって前歯折られて、いまだに有吉さんがテレビを出るのを見るたびに前歯がうずくという堀之内兄やんと、ちょっと久しぶりに飲みに行ってきたんですよ。もうあの人ね、ほんまもう僕より2つ上やから今年40になるんですよ、うん、まあ、今39で12月25日クリスマスの日に生まれたのが堀之内兄やんなんですけど、でね、まあ、いつも言うてんのが、もう俺もええ年やなと、だから18と20で出会って、もう38と40になる年なんですよ。もう20年ですよと。で僕らがあの阪神巨人弟子ついてた時の、まあ、巨人師匠が40ぐらいで、僕弟子の時42ぐらいとか で阪神師匠とかもっと36とか7とかだったんですよ。であの時に弟子いっぱいいましたよと、土佐勝お兄さんにいろいろ言ってたんですよ、西お兄さんにとかいう話をしててね、ほらこれ、あでも俺もいるわ弟子アントワンとかってね思いつつね、用心坊主とかね、スピーディーワンダとか、あいるがな俺も弟子とかね、まあ、それは遊びの弟子じゃないですか、ね、ほんまの弟子ね、ちゃんとお小遣い上げて、身の回りの世話してもらってっていう弟子がいたっていうね、ほんで、いや俺もええ年になりましたよ話でね、でもまあお兄さんが、いやでもな、やっぱ40年か生きてると、うん、ほんま大変やなと、まあ、いろんな話をしてたんですよ、うん、でまあ、いろいろほんま大変やわ、人生大変やわという話をしてて、でね、堀之内兄やん曰く、隅田思うんやけどな、人生は登山と一緒やな、ほう、登山と一緒、うん、しんどい言いよったんですよ。どう思います、人生は登山と一緒やな、うん、しんどい、そのね、登山が全く生きてないじゃないですか、その比喩が。
すぐやもん。
人生40年生きてて分かったわ、すみだ。人生はしんどいわでいいじゃないですか。登山いらなくても済む話で。人生は登山と一緒やって。登山って例えたからには、登山ならではのこの上りと下りの違い、あるいは傾斜の違い、そういう、それを人生に例えて、ね、しんどい時も急な時もあれば、緩やかな時もあるとか。なんかそういう例え方するのかなと思ったら、人生は登山と一緒や、しんどい、
他にもいっぱいある、しんどいの、
しんどい、いやほんまな、あの兄さんそれあかんで、今の話をしたんですよ、登山に例えるんやったら、その傾斜どやとかね、登る登山登った時降りる時の違いとか、
時々休んでもいい
とか、時々休んでもいいとか、休むところ休憩所もあるとかね、そういうことをね、下りの方が実はなんかほんま怪我をしやすいとかね、なんかそういうのに例えるかなと思ったら、しんどい、登山しんどいやろ、
すごい、
隅だ、いやあかんでと、いやあんたもう全く生きてへんから登山が、って永遠に言ってたんですよ、
後輩、
いや後輩、僕の方が2年後輩ですよ、うん、いやもうあかん、そんなもう説教してたんですよ、登山が全く生きてへんから今のはダメって、あんたほんまあかんわで、焼きにくくいながらね、ダメやでって、 もうそ全く登山の部分いらんからもうそ何格好つけてんの自分に話をしてて、お兄さんがお前な後輩やのにな俺を買いかぶるな、
またや、
またや、お前だから後輩やろ、お前2年も後輩やったやろ、俺を買いかぶるな言うてんねん、いやだから買いかぶってない言うて、こんだけ言うてんねんから買いかぶってない、いや買いかぶってるやん、いや買いかぶってへん言うて、
ちゃんと分からしたらいいな、
いやもうね焼肉屋のお姉ちゃんとかもうアホのおっさん2人でねこいつなんやねんと、いや買いかぶってへんやろって、もうずっと買いかぶるなっつって、
まあ、見下してる、
もう逆ですかねこれ、買いかぶるのは間違えて使ってはったんと思うんですけど、ほんでまあいろいろ話しててね、そのね堀之内兄さんの話聞いてたら、それ騙されてんちゃいますよ話があったんですよ、それ騙されてますよ兄さん、もうそれはちゃんと言うた方がええでいう話をしてたら、休みだな、まあまあまあええがなと、でもな人生な人間騙されるより騙す方がいい、またやまた間違えとると、でもな騙されるより騙した方がええじゃあ騙されたらあかんやん、
言い間違い、
言い間違いやなく何回言うてもう一回言うたんですよ、もう一回、いやだから騙されるより騙した方がええがな、いやいやおかしいからもう一回ワンモア、いやもうねあダメですよあいつは、いやもうねもう頭クラクラしましたよ、でねまた言うんですよ、有吉さんを意識してないと、あのテレビ出てるらしいなあいつみたいな感じで、なんか口笛吹くような感じで出てるらしいなみたいなことで、でいやいっぱい出てますよ、なんかもう全部冠が番組で有吉反省会やら、や有吉ゼミだやらとか言ってたら、でもあの有吉の番組はパクリが多いなパクリが、いや見てるかない話で何がパクリなんですかって言ったら、あの有吉ジャポンってサンデージャポンのパクリやろって、いやそれはもう、そうもう全く構造を分かってないというか、あれはもう言ったらそういうもんじゃないですか、スタジオもそのまま使ってるわけでしょ、スタッフも一緒でしょ多分あれっていう企画なわけでしょ、あれパクっとるで、みんな気づいとらんけど、あれサンデージャパンパクっとるで、あなんでみんな気づかへんのやろみたいな、もうな同じ曲やし TBS でね、いやあいつはすごいですよ、あいつ言ったらね先輩に思わずあいつ言ってしまいましたけど、もう堀之内兄やんは健在ですよわけが分からん、
僕とつと
ね、僕とつというか、でもね一人称が全部私になってたんですよ、なぜかなんかね多分40になったんで重厚感を持たせようとしてるみたいで、僕とかと喋る時とか別に普通に、ね、俺なとか僕なとかでいいと思うんですけど、いや私はねって私って言ってなんかね、あの一時期の貴乃花親方が花田勝氏と喧嘩した頃のね、あの私は勝氏とはみたいな、勝氏に対してはみたいな頃の私はみたいな感じで、なんかねなんかあの重厚感持たせようとして間違えた方向に行ってるなっていうのが堀之内兄やんでしたね、買いかぶるな俺を買いかぶるなお前怖いやのに言うて、もうねの人だけまたねちょっとゲストで久しぶりに呼ぼうかなと思うんですけれども、そんな形で、あそうだね、ちょっとね取り上げないといけないのが、まあ、メールなんですけれども、チポンコからいただいたんですが、みんなが用心さんのツイートを面白おかしくいじるから最近全然ツイートしなくなってしまい寂しい限りですと、なんとかしてくださいと、ちょっとね用心坊主が前回このポッドキャストで、取り上げましたよね、プロレスを見に行った用心坊主がですね、あの博多の福岡国際センターにプロレスを初めて見に行った用心坊主が、あんなに我慢している選手たちを見て自分が恥ずかしくなりました、今日から昼ご飯に加えて朝ご飯も抜きます、それを耐えてこそ男だと思いますと、こう宣言してからこれおかしいでっていう話を僕がしてたら、いろいろのリスナーの他の方から、いやおかしいと、君は曲解してるとか、あの辻村さんも結構ね、
俺は愛を持ってやって
る、愛を持ってですけれども、この用心がね、今日は水すら飲んでいない、今日の晩ご飯はとりわけ美味しく感じるだろうなってつぶやいてた、これに対しては水は飲もうで用心がですね、抜いた飯の数だけ男として強くなる気がする、これに対しては気のせいやでと、これ的確なね的確なアドバイスをね、でもこれはあの辻村さんのはねちょっと優しさというか、ね愛情があったんですけれども、でまあみんなね、他にもね 誰でしたかね、いろいろね書いてくれてたんですけど、メッセージ送ってたんですけども、うん、ちょっとね厳しめのが
いまして、厳しかったな、俺見たわ、
あのちょっとね幼児に対して当たりのきつい人がいまして、それあのこの間ね、うん、ここに収録に来てくれたスピーディーワンダーがですね、うん、僕はポカリスエットだけ飲んで OK ってルールで丸4日間食事を取らなかったことある、用心くんがご飯を食べようが抜こうがそれは用心くんの自由で誰にもそれを侵害する権利はないわけだけど、ツイッター上で弱音吐くなんて男らしくないと思うわっていうね、なぜかめっちゃ怒られるという事件がありましてほんでこれに対して用心坊主が、僕は弱音は一言も吐いてませんよって返してからだんまりを決め込むと。まあね、結構ね、だから用心がいろいろちょっと進路について悩んでるとか、うん、そういうこともね、不安な心情を吐露したりとかもしてたりとかして、うん、それに対してスピーディーは、ね、ちゃんと飯も食べろと、うん、でまあ、飯はいいけども弱音は吐くなと、ね、あのスピーディーは年上ですから、うん、司会飛ばしたらスピーディーは、ね、一応僕の弟子ですから、うん、兄弟子に当たるんですよ、うん、だからちょっとねこの、まあ、厳しめの、ね、兄弟子として後輩に対して厳しいことを言うと、まあそういうね、まあ、逆切れですわこれ、僕は4年は一言も吐いてませんよと、うんうん、いうことを言ったら、まあスピーディーがですね、うん、そうかな、食事に関してはそうかもしれないけどツイート全体から弱音が透けて見えちゃって、呼んでるフォロワーに、つまり墨田先生、尊敬する師匠に心配かけちゃってるとか思わないのかな、厳しめのね、あのこれはね、あのスピーディーに、ね、このポッドキャストを通して言おうと思うんですけど、はい、これは買いかぶりですわ僕を。
まさに
ね。まさに買いかぶり。あの堀の内にあの用法じゃなく通常の用法での買いかぶり。僕ね全く心配もしないし。
そこまでの
あの用心坊主どうしてるかななんて正直ね、あまりこの用心には悪いですけどもそこまで思わない。まあ、まあ
自由を認めて。
まあそれはね自由にやってたらいいんで、僕はどっちか言ったら夕飯も抜いたら面白いんちゃうかなと。朝飯と昼飯抜いて夕飯も抜いたら。どうなるんかなっていうぐらいのほんまに思ってるんで、こんなここまで厳しくね、スピーディーもね、真面目やな思って、結構みんなが食べろ食べろとか言って、なかなか面白いやり取りやなと。でもみんな大人なんですかね、もう幼児ももう22以下3でしょ、こんなことしてる場合あれへんでと、朝飯抜く抜かへんでみんなから注意されたりとかして、ほんでだんまり決め込んでね、ダメですよこんな、ほんまにもっと楽しくねみんなね、まあこれスピーディーもね愛情を持ったアドバイスだと思うんですけど、ちゃんとねだからつぶやくようにしてくださいよ、ほんま幼児もね、もう一人のね兄弟子は楽しくしてますから、もう一人の兄弟子っていうのがね、あのニューヨークにいる兄弟子のアントワン君が、あいつがねこの間ね、そのこのポッドキャストリスナーのニートビート君、浪人生がね、あのツイッターでメッセージが来て、アントワンらしき人物を中津で見たと、うん、また中津、大阪の中津、中津でいつもね中津の友達の家に、まあ、泊まり寄るわけですよ、あの日本滞在中は、で、ね、いつもそこにいるから、ほんでよう言ってたじゃないですかね、中津の駅のホームが狭い狭い言うて、狭いですわ師匠、駅のホーム、阪急中津のホーム狭いですわ狭いっすわって言うてるのが日本滞在中のアントワンやったんですけど、でね、そう今また中津で見ましたよっていうのがあったから、そのアントワンにメールして、え、また中津来てんのってメールしたら、よう来るなと、ポール・マッカートニーバリに、ポール・マッカートニーはね体調不良から、もうちょっと間開けていいですよ、ほんまポール・マッカートニー、あんだけアントワンよりも来てますよあれ、ほんまにポール・マッカートニー、ほんまにこの間日本放送でポッドキャスト撮った後に、あのね日本放送の近くのペニンシュラっていうんですか、ホテルが、あそこに泊まってるらしいんですよ、だからもう報道陣とか不安とかで車がすごかったんですよ、ほんで僕と畠山君で日本放送出てゴミを拾おうと出てて、でいっぱい人いるからしばらくぼーっと答えて見てて、だなんやこれ言ったら、ポール・マッカートニーですって、え、ポール・マッカートニー興味あるの、いやないです、墨田さんはないです行こうかって答えてすぐ行ったんですけど、でもあれ4万からとかでしょチケット、ね、えもうちょっと間隔を空けた方がありがたみありますから、アントはもう、ね、1年間に3遍も来たらもうありがたみないですかねまたかと、あんまりないじゃないですかありがたみ
来てた
わ、ね、いやほんでだからね、中津に目撃情報あったから来てんの言ってメールして も、 もう全く返事もないんですよ、 音沙汰なしで、これどういうことやと、もう波紋やと思ってたら、以前このポッドキャストで喋ったニューヨーク在住、ニューヨークじゃないか、カリフォルニアに住んでる日本人女性でポッドキャストを聞かれてる方がいて、その人がまあ向こうでグリーンカードを取りたいから、ちょっとアントワンを紹介してもらえないかと、アントワンにはそういう業務をやってくれるんですかみたいなメッセージがフェイスブックで来てて、あ、ちょっとそれはアントワンがそういうことやってるかどうかわからないけども、一応でアントワンのまあこういう名前で登録してますよ、もしやったらそういうふうにポッドキャストリスナーより伝わると思うんで、直接連絡取ったらどうですかみたいなことをだいぶ前にしてたんですよね。そしたらその女性からね、この女性からまあ了解を得てるんですけども、今回ここで言うことに関して、あのね、フェイスブックでメッセージが来て、隅田先生へ、むしゃくしゃしたのでニューヨークにアントワンに会いに遊びに来ました、今日のアントワンです、アントワンは思ったより素敵な好青年で驚いてます、っていう感じで、アントワンと会ってるんですよ。どういうことかな思ったら、またメールが来てね、あの、隅田先生、長文ですがメールを書かせていただきます、隅田先生にアントワンのことを教えてもらってから彼と LINE をするようになり、LINE って日本人以外でもするんですか。
まあまあ何とでもできるアプリや
から。でも向こうの人って LINE とかしてます。
いや分から
ない、アメリカの人って、
できるはず。
アントワンはニューヨークでいながら日本人の場が LINE をしてるわけですよで、まあ、LINE をするようになり、いろいろ話してるうちに遊びにおいでよと言われ、どういうことやねんと、あ、それも楽しいかもと思い、ニューヨークに遊びに来たわけです、アントワンはポッドキャストで聞いてたよりはるかに面白く、そして噂通りスーパーさっぱりでした。下ネタとお笑いの話は目をキラキラさせて話すのに、私が私の悩み事について話すと話半分にやけて全く聞いておらずいや自分幸せそうやで羨ましいわと言われてしまうほどのさっぱりぶりでした。でもそんな彼と話をしていると、あれ私何が辛かったんやろうと思い、なんか気持ちが楽になったことも事実です。アントワンはおしゃれなカフェやバーをたくさん知っていて、いろんなところに連れて行ってもらい、かなりの男前っぷりを見せつけられました。もうすぐ8年目になるアメリカ生活ですが、アントワンほど日本語がペラペラな、そして関西弁がペラペラなアメリカ人に会ったことはないです。彼のストイックなほどの日本語を学ぼうとする姿勢に、アメリカにいるのに日本のお笑いばかり見てる自分を少し情けなくなったほどで、私ももっと英語を勉強しようと、なんか活を入れられました。そして私の知らない日本語を教えてもらう始末でした。アントワンはいろんなことを知っていて、一緒に飲んだり話したりするのがとても楽しかったです。ポッドキャストでしか彼のことを知らなかったので、単なる日本人女子が好きな変態コスプレ好きかと思いましたが、忙しい仕事の合間を縫っていろんなところに連れて行ってくれるとても素敵なジェントルマンでした。アントワンのおかげでとても楽しい時間が過ごせたので、私もなんだかもう少しカリフォルニアで頑張ろうと思いました。ポッドキャストを聞いていて、このように人と会ったりすることは生まれて初めてなのですが、アントワンに会いに行ってよかったです。最後になりましたが、このようにアントワンを紹介してもらった隅田先生にもとても感謝しています。これからもポッドキャストの配信を心待ちにしていますと。
何それ。
アントワンはね、その僕の師匠である僕のメールは無視するのに、女性リスナーから、ね、来たら LINE をして遊びにおいでよって、
タイミングタイミング、
自分幸せそうやでとでね、これまあね、お二人はね、二人とも独身なんで僕が介入する相手じゃないですけども、結構な期間これこの方はニューヨークにいるわけですよ。ほんで今日のアントワンですとかって、アントワンがね、最初はハットかぶってたんですけども、明らかに違う日なんですよ。あのハンチングとかかぶってたりとか、服とかもおしゃれですけど変わってたりするんですよ。何日か一緒に行動して、これね、あのポッドキャストを通してアントワンに言いますけど、ほんま変なことをしてもアントワンも波紋ですからね、これ当然隅田一門厳しいですからね、
リスナーに、
いやそれは当然ね、そういうリスナーにそんなことを手を出すことがあれば、ミスター低層観念としては、
ね、東大元暮らし、
東大元暮らしでこんなところでこんなことがあったら、それはミスター低層観念の辻村さんとしては、ね、女性の競艇選手の坂選手がプロペラのことをペラって言ったのがフェラって聞こえて、うえーっとなった辻村先生としては、
それも言わんねん
いやこんなね、だからまあね、こういうリスナー同士がね仲良く交流することはいいですけれども、ね、気をつけてくださいよ、ほんまこれね、アントワンはね、ある日突然アントワンは男になりますから これはでもこういう交流もあったりとかしてね、こうやってね兄弟子のアントンはこう伸び伸びと生活してるわけですよ。だからねもうね用心も変に追い込むことなくね伸び伸びと、
最近ブログめっちゃ更新してるよ。
あ、そうなんですか。
元気そうです。
あ、元気ならいいんですけどね。でもその用心のブログまでチェックしてすごいですね辻村さん、そのアンテナの張り方はまあまあそんな感じでね、いろいろな人がいるんですけれども、ちょっとね今週はいろいろまた B 級ニュースもあったんで、こちらですね、畠山くんが送っていただいた産経ニュース MSN 産経ニュース5月18日の記事なんですけれども、自分で着たかった女子高生の体操服盗む和歌山高専職員を逮捕。岐阜県警は18日高校に侵入して女子生徒の体操服を盗んだとして建造物侵入と窃盗の疑いで和歌山工業高等専門学校の総務課長エッチ容疑者53歳を現行犯逮捕した。自分で着たかったと容疑を認めている。逮捕容疑は18日午前2時半ごろ岐阜市内の私立高校に侵入し部室から女子生徒の体操服などを盗んだ疑いと。53歳のおっちゃんですわ。女子生徒の体操服を自分で着たかったという動機で、まあ、盗もうとしたと。
岐阜まで行って、
いや岐阜まで行って和歌山からね、
出張して夜中2時半
やね、夜中にねもうサイズ合わへんで、53歳のおっさんで大概ムチムチですほんまに。なかなか女子高生の、ね、体操服ジャストフィットでは、自分で着るためやから入らへん思うと思うんですけど、なかなか男女共用のね、あの松尾伴内さんがよう明石家テレビで着てるような服ね、男女共用でございますっていうね、そんな体操服あんまりないですからね。ブルマーとかこれ履こうとしたのが盗んだ、だから履いてたんですかね。ショルダーバッグの中から体操服が見つかったらしいんです、発見されたと。ってことはまあ一旦は着てたんですかね、ブルマーも履いてとか。まあ、これねこの番組で言うの性欲のリアス式海岸系のニュースではあるんですが、まあだからそういう女子生徒の格好をして、まあ、女装マニアかつそういう若い女子高生の格好をするのが好きやった人かもしれないんですけど、この間先週の5月20何日ぐらいかな、4日ぐらい、24日25日、その辺で僕大阪でちょっと梅田で遊んで、で京都帰ってくるときに阪急乗ったんですよ、夜の10時ぐらいですかね、阪急河原町行きの快速急行に乗ったら、同じ車両パッとね何も考えてパッと乗ったら4人女装してるおっちゃんがいたんですよ。まあもう見たら分かるんですよ、4人女装してて、でまあ1人は他の3人が明らかにもうひげが浮いてたんで青なっとったんですよ、青なって、もうこれもうこれは分かるわっていうね、完全に青浮いてるおっちゃんがまあ3人いて、これはすごいな思って、もう化粧してもう完全に女装ですよ、女格好してて、でその隣にいるから同じ一緒にいるんですよ、だからその人もあこの人も女装なんやって、その人はほんまに1人で乗ってたら分からんような、女装してることは分からんような人で、うわこれは珍しいところに乗り合わせたな思って、だからなんかもしかしたらそういうイベントかなんかあったんですかね、そういう女装マニアが集まるイベントがなんかあって、一緒に帰るまで、家に帰るまでがその女装大会みたいな家に帰るまでが遠足とか、ようね校長先生言ってましたけど、そんなノリで多分行ってたような感じ でこの4人の女装してる、親父たちですよと、もう一人、なぜかその連れの一人、完全に普通のおっさんの格好をした おっさんがおるんですよ、その4人の知り合いで、もうその5人で帰っとるんですよ、で普通の会話してるんですよ、もう女装してるんですよ、女装してるのにもうね阪神勝ったなとかおっさんの会話なんですよ、阪神の交流戦どうやろうな阪神とかって、で一人のその女装してる青いおっさんもう完全に喋り方もおっさんなんですよ、この阪神ええで今年はみたいな、もう全もう形だけが女装で、でこれおもろいな思って、ほんでそのね、なんかあどういう関係性なのか分からないんですけど、女装してないおっちゃんだけが、おっちゃんの方が何かしらその全員を束ねてるリーダー格みたいな感じで、なんかリーダーシップを握ってるんですよ、会話の中でもいろいろ会話振ったりするのはその普通のおっさんなんですけど、おかしなもんで、あのそういうね4人女装してるおっちゃんがおって、1人その完全におっさんの なりのおっさんがいたら、おっさんのなりのおっさんが浮いてしまうんですよ。まあまあ、お前も女装せえよと。あんたも女装せえな、おかしいでと。おかしないんですよ、
気持ち
が、ね、気持ちがなんかすごい違和感がね。なんであんただけ普通の格好しとんねんみたい な, なんか違和感、その5人組やね、4人完全女装でね。でずっとね、そのおっちゃん、女装してないおっちゃんのなりのおっちゃんが、わーわーでもないこうでもない言うとるんですよ。なんかね、祇園祭行く計画立ててましたわ、みんなで浴衣着て行こうとか言うてるんですよ。その時も多分そのおっさんだけおっさんのなりで行くと思うんですけど、なんか言うとるんですよ、祇園祭どうしようって。なんかね、みんなでメモ、あの何、手帳出して見てて、あのスケジュール予定見てて、合わんかったみたいな。なかなか祇園祭結構あるじゃないですか、宵山宵山ね、いろいろあるのにどれも日程合わなくて、じゃあ、あの大文字焼き行こうかみたいな話になってたりとかして、そんな言うてるんですけど、その話を全部主導権握ってるのがそのおっさんのなりしたおっさんなんですよ。だから、まあ、おっさんのなりしたおっさん結構なんか推しの強い感じでわーって喋ってて、声もちょっと大きかったんですけど、そしたらその、青いね、女装したひげが浮いてる青い女装したおっちゃんが、ちょっと声でかい、みんな見てはる、いやちゃうよ。みんな見てるのは、あの男のないしたおっさんの声がでかいんじゃなくて、もう声でかい、みんな見てはる言うて、おもろいな思って。
自意識
のね、これ自意識で、自意識気ぃつけなダメですよ、ほんま。
見えんようになって
る、見えんようになってる、もうね。だからおかしなって、僕も一瞬確かにね、女装してる4人組に普通のおっさんおったら、お女装せえよ思ったし、おかしなってたんですけど、女装してるが、もう声大きい、みんな見てはるかな、いやいや、あんたを見てるんやと、あんたらを見てるんやと。自意識って怖いんですよ。それに女装というか、まあ、同じような話言ったら、僕昔あの司法修習生の時にですね、弁護士になる前にある弁護士に、あの新地にあるそのニューハーフのクラブですか、連れて行ってもらって、ショーとかある。でそこであるニューハーフの方と仲良くなって、あやちゃんっていう人やったんですけども、ほんであのご飯食べにしてたんですよ、ニューハーフの方と。でその人が、でもその人はもう完全に綺麗な人なんですけど、昔からもうね、中学の頃からあの女性の格好して、女の子の格好で学校行ってて、もう学校では公認やったらしいんですよ、あの子は。あのそうやと、そういう、まあ、あの男やけども、性別男やけども心はそうやっていう形でみんなが受け入れられたらしくて、でそういう話を聞いてて、ああ、そうやん、いやもう中学の頃からそうやって、でもみんな理解あってよかったねみたいな話をした時に、あのその学生時代の話になって、それであの学校、中学の時の話なんやけど、学年で一番変な子いてって言うんですけど、話聞いてても明らかにあやちゃんの方がね、まあそう、変っていうのは個性的いう意味ですよ、その悪いとかいいとか悪いとかじゃなくて、で、うん、人と違うという意味では、個性という意味では、いやほんま変わった子って言うてね、もう覚えてないんですよ、その変わったいう個性も、もう6、7年前の話なんでぐらいなんですけど、その時思ったのが、いやいや君やろと、その格好で学校行ってたらそらーっていうね、いやもうほんま変わった子いてみたいな、それを久しぶりに思い出しましたね。あの
ずれて
もう声大きい、見てるっていうので、でまあ今回ですね、他にもこのありますよ、 G 級事件簿でですね、授業参観休み、のど自慢出場、中学教諭にネットで賛否という、朝日新聞の2014年5月24日のニュースになるんですけれども、
大事な日やで、
こちらはですね、中部地方の公立中学校でクラスの担任を務める50代の女性教諭が、今春日曜の授業参観を欠席し、テレビ番組 NHK のど自慢に出た。先生の講師の問題では、埼玉の県立高校で担任教諭らが入学式を欠席し、自分の子の入学式に出て話題になった。のど自慢をめぐってもネット上などで賛否の議論が起きている。この中学校や地元教育委員会によると、授業参観は親が出席しやすい休日によくある、今週の日程は年明けに決定、日曜に全クラスの授業参観を行い、続いて PTA の総会、学年別の教師と親の懇談会を開いた。歌が趣味のこの教諭は、同じ日に生放送される NHK のど自慢に出たいと考え、3週間ほど前に校長に相談、約10日後にはこの日の有給休暇の取得願いを出し、校長に認められた。校長は、教諭から日程が重なり心苦しいとも聞いたが、日頃仕事熱心な方から再度のど自慢への強い思いを伝えられた。都合がつく限り勤務するのは教職員として大事だが、気持ちを汲んだ。 ていう話なんですよね。これがどうかといかがなものかと、どうですかねこれ、いいんちゃうかなと思うんですけどね。これもどっちか言うたら、こののど自慢に応援に行く課外授業みたいな形にしてもね、よかったんちゃうかなと。こういう学校の先生が夢を持ってそれに挑戦してる姿っていうのは別にね、え授業参加なんて何でも、でも大体聞くじゃないですか言うたら。でもこの先生にとってはこの地元に来る、ね、人生に一度の機会やったんじゃないかなと思うんですよね。これね、みんなねネット上でこれ多分賛否って言ってる以上 P もあるわけですよ。 P をね否定してる人っていうのはそんなもんっていうことだと思うんですよ。のど自慢なんかにいてね、うん、でものど自慢っていうのは、うん、この番組の人はのど自慢の大切さというか、のど自慢に思い入れある人にとっての、ね、どれほどのど自慢が夢の舞台かっていうのは、2013年3月28日のね、さっきの記事もね2010年5月24日の朝日新聞でしたけれども、去年の3月28日の朝日新聞デジタルの記事にこんな記事がありました。のど自慢落選、会場爆破する、容疑の70歳を逮捕。新潟県長岡市で31日に開かれ生放送される NHK のど自慢の会場を爆破するという予告電話を NHK 新潟放送局にかけたとして、新潟中央署は、28日、無職の70歳の容疑者を威力業務妨害の疑いで逮捕したと発表した。容疑を認めているという。同署によりますと、この容疑者はですね、今月7日午後6時過ぎに自分の携帯電話から新潟放送局に電話し、のど自慢会場を爆破すると告げた疑いがあると。警察官が会場となる青折長岡を調べたが、不審物は見つからなかった。この70歳の容疑者はのど自慢に出場するため、はがきに人生最後の思い出にとの趣旨を書いて応募したが、落選の通知が来てショックを受けて電話してしまったと話していると。70歳のおじいさんがですよ、孫もね、お孫さんもいらっしゃるでしょう。でもその地元に来る、ね、なかなか来ない、ね、しかももう自分も年老いてる、じゃあ次来る、もし来るときはもしかして自分は生きていないかもしれない、だから人生最後の思い出にということを書いて送ったにもかかわらず落選したっていうね。でもうちょっと自分の気持ちを抑えられず爆破予告を、厳戒態勢の中、もしかしたらね、あの警察か刑事さんがあの鐘を叩いたかもしれないですよ、その日だけはその厳戒態勢の中行われるかもしれないというね、こういうまあいろいろね、もう業務を妨害したということでこういう事件もあったぐらいで、やっぱりのど自慢っていうのは人によってやっぱ思い入れがあるんで、ちょっとこの辺をね、あの普通の番組と一緒にしてほしくないですよね。これがもっとどうでもいいような番組やったらあれですけど、のど自慢ってこれをせんかっただけでもね、この爆破予告、何やったら爆破予告するぐらい思い入れのある番組やいうことを分かった上で批判する人はね、やっぱりでもそうやってなんかね、積極的に自分の目標とか夢を持ってる先生の方が、ダラダラダラダラでやってる先生よりもね、ボソボソボソボソ喋る先生がいたじゃないですか。ほんまに僕学校のいたんですよ。ほんまそのね、あの名前言うたらダメですけど、僕はその先生すごい好きやったんですけど、ある時その学校休みの日にみんな僕は友達でスケート行ったんですよ。第五のスケート場行ったら、その地学のね、おとなしいボソボソボソボソ喋る引っ込み思案の先生がいて、家族連れでねスケート着てはって、先生やったんですよ。でまあでも家族連れが悪いか言うて声かけたかったんですけど、で次授業があった時にその先生がなんかね問題させてる時にこう回ってきた時に、先生この間あのスケート行ったでしょって言うたら、行ってません、なぜか否定したんです、行ってません明らかにその先生が行ってません言ってたやろって分かんないです、
後輩みたいな、
言ってませんよ、ね、近くの A 先生なんですけど、なぜか否定したっていうことありましたけど、それボソボソしてる先生よりもこうやって夢持ってこう、ね、のど自慢出るぐらいやから、多分大きい声でハキハキとした、ほんで実際この校長がなぜ認めたかというと、普段が素晴らしい、ね、仕事熱心やったっていうことなんで、これはもうちょっと多めに見ていただきたいなと、ね、この気持ちを抑えたら爆破予告に行くほどの番組であるということをね、のど自慢の重要性を僕は訴えたいんですけど、あとですね、今週はあこちらですわ、これ知ってはりますか、あの新日本プロレスの太一っていう選手がですね、 いろいろ大変なことがあったんですよ。このね、これは5月29日のトースポウェブからなんですけれども、新日が不倫トラブルのレスラー処分へ、太一このまま引退したいということで、新日本プロレスの所属選手である太一選手が交際女性とのトラブルを理由に、この新日本プロレスから処分されることが29日発表されたということなんですが、これまああの太一選手は既婚者だったんですよね。既婚者だったんですけども、不安の女性と交際していたと。でそこまでなら単なる浮気話に過ぎなかった。ところがこの交際女性が太一との抱擁、太一選手の抱擁ですね、とかキス写真、さらには LINE 上での濃厚な文面をネット上に晒したため、ネット上で大きな話題となっていた。でそれを受けた新日本プロレス側がホームページ上で公式に謝罪、これによってさらに騒動を知る人が増えてしまったという顛末だと。で新日本プロレスは公式ホームページに、昨日来一部ネット上に流布している当社の専属契約選手である太一選手の件で、不安の皆様および関係者の皆様にご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。当社として直ちに太一選手に事実関係を確認したところ、本人の一連の軽率な行動により相手方を含め関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことについて深く反省しております。当社といたしましては、今後さらに詳細な事実関係を調査確認の上、太一選手に対し然るべき処分を行いたいと考えておりますと掲載。処分は解雇、謹慎、欠場、減俸などが検討されていると。単に浮気がバレただけでなく、事細かなプライバシーが世間に公開された太一本人は関係者にこのまま引退したいとほのめかしているという、ということで、実際にその、ね、ネット上にアップされたというのが今僕 手元にあるんですけど、こんな感じのね、キスしてたりとか、プリクラでキス取ってたりとか、あとね、この LINE のやり取りでさ、よう我々の仕事でこれ ね、みんなあかんのがあるんですよ、不倫の不貞の事件とかで。最近 LINE 多いですよ、 LINE のやり取りのね、あの浮気、ね、した人された人からね、両方から僕は事件受けますけれども、うん、持ってきてね、あれみんな大変なんですよ、他人のあのね他人のラブラブの あの作業ね、あれ大変ですよ。もう、ね、全部持ってきはりますからね、皆さん。それ見ててね、これどれを証拠に出すのが一番的確かなと、そういう不貞行為があったと明らかに分かる、ね、内容の文面がどこかなというのを延々とやってるわけですよ。それのよう見るあれですわ、うん、あのパターンのやり取りをね、いろいろ大地さんもやってはったわけですわ、うん、ほんで、まあまあね、ちょっとね、ここで読むのもはばかれるよはばかられるような内容のね、ことをやってはったりとかして、でこれ、まあ、付き合ってた人それをアップしちゃって、あのツイキャスとかで大地選手との付き合いとかの話をして、質問を受け付けて、これだから不思議ですよね。だから付き合い始めた時はね、太一さん既婚なんですけど、それを隠してたかどうか分かんないんですけど、このやり取りを見てるともう分かってるわけですよ。これどっちか言うたら、これは太一選手の奥さんから、ね、損害賠償請求、ね、慰謝料請求される側なんですよね。やのにまあこういうことをやって、で、まあ、今でもこれ、ね、あのコンプライアンスとか言うたら、こういうトラブルの時もね、まあもうそんなんて豊子選手の個人的な問題じゃないですか。奥さん、怒っているのは奥さんだけで、そのはずやのに、まあ、こうやって会社が見解を、しかもプロレスですよ、新日本プロレスですよ、ね、太一選手ってまあヒールなわけですよ、鈴木軍の中でヒールで、もうずるいことばっかりするんですよ、なんかあったら凶器持ってきたり、なんか松葉杖使って攻撃したりとか、レフェリーのね、あの隙を盗んで、もう試合に出てないのにセコンドで攻撃したりとかして、でいつも新日本プロレスの会場でおなじみなのは、太一は帰れ、ちゃんちゃん、ちゃちゃちゃんっていうコールが起こるんですよ、それがもうおなじみなんですよ、そういうヒールの人をね、怒らせるキャラクターの、そういう選手なんですよね。その人がこんなことをしてもよろしいやと
そのままやったら
そのままやったらねとは思うんですよ、ほんまに。これ
原稿
いやだって新日本プロレスの飯塚選手っていうのがね、今まあリング上がるまでに徘徊したりとかして、まあ飯塚がね、昔青春ブリザードとか言われたのに、今もう完全にヒールで丸坊主にして、でレフリーの野上レフリーとかをもうね、あの手錠したりとかして、鉄柵にくくりつけたりするんですよ。ほんでもう レフリーじゃないアナウンサー、長めアナウンサー着てる T シャツビリビリに破いたりとかね、普段そんなんしてるわけですよ普段そんなんしてる人が私生活はね紳士たれって、まあそれはねそうでしょうけど、社会人としてねそんなんプロレスラーに求めてませんよって僕は思うんですけどね。これまあどっちかというとね奥さんが怒ることであって、もし隠してずっとね既婚者であることを隠しててなんかそのこの女性を傷つけたとしたら、まあその女性も太一選手に対してまあ言っていけるかもしれないんですけど、まあこれはどっちかというと太一選手がねプライバシーを侵害されてるわけやったりするんですけど、もうね太一選手のキャラクターから考えたら、いや普段ほんまにあれなんですよ、もういつも第一は帰れというのがね前半の試合のハイライトなんですよ。でみんなそういうね、まあ、分かった上で第一は帰れって、帰らなくて第一もまたふてぶてしい顔でねそれに言い返したりとかして、いやずっとやり続けるんですよ。それがねプロレスのお約束やのに、一人ね一回に尼崎でほんまに帰れ言うてるおっさんがいてほんまに第一はあのおっさん怒って思いましたほんまあの時帰ってたら大地は思ってると思いますよ。めっちゃ怒ってる天のおっさんいたんですよ、不安でみんなちょっと引いてたんですよ前で、えこのおっさんちょっとノリが違うみたいな台湾にもいたんですよこの間、大地とめあ大地じゃないか、あのあ NWA っていうねあの団体があるんですよ、今新日本に来てるアメリカから来てる団体があって、そこのね社長か社長よう分からないんですけど、その社長っていうあの設定の人がいるんですけど、その人とめっちゃ喧嘩してる台湾のファンがいて、僕あの同じ会派の重永と似てるそっくりの台分かりにくいですけど、喜びで髪薄いねああいうめっちゃ喧嘩してたんですよ。あれも面白かったんですけど、ほんまその天の太一若いのリアルな太一若いの人がもうあの人は怒ってると思うんですけど、そういうヒールのキャラですから、もうよろしやものに太一選手はもう引退をほのめかしているということなんですよね。もうそ、まあそれはねこの女性を傷つけたとしたらそれなりに対応しないといけないですけど、かといってそれをねこうやって公にネット上で晒すのはまた別の問題もあって、被害者としての側面もあるわけやし、
なんかそうなるきっかけがあったのかもし
れない。まあだから絶対それは別れ話とかで揉めたんやと思うんですよ。ほんでまあそうねいろいろ問題あるかと思うんですけども、引退まで太一は帰れって言うてる人ですよ言われてて、そういう人がもっとこれ心込めてみんな太一は帰れって言えるわけじゃないですか、そうそう
ネタになる
やつ、ネタになるから、うん、こんなんええのにと、ね、一プロレスラーのレスラー生命を奪うような僕は案件ではないと思うんですけど、それであのこの鈴木軍のね鈴木みのる選手のチームにいるわけですけれども、でまあ鈴木みのる選手もまあこいつあの太一が悪いってあいつはどうしようもないバカだ、どうしようもないやつだけども、でもこれ以上俺 の, あの仲間をバカにするなっていうようなことをブログで書いて、その辺がやっぱプロレスラーってかっこいいなと思うんですよね。かばってちゃんと意思表示をして、多分あんまり新日本プロレスからあんまり言うなっていうようなのが出てるかも
かもしれないですね。
で結構こういう例えば芸人さんの中でトラブル起こったら、みんな結構言わんかったりするじゃないですか、会社の言うことに従って。でもちゃんと鈴木みのるは言ったし、それでですよ、あの私の、昔からの友人でもあり尊敬するプロレスラーの棚橋宏選手、前回ね長い時間をかけて棚橋宏氏はなぜ新日本プロレスを変えることができたのかがどれだけ名著かという話をしましたけども、棚橋選手がブログでこういうブログをね載せたんですよ。ちょっとね見ていただきたいんですけども、
短い
短いんですけど、ガーッと練習してニャーッとプロテイン飲んでバーッとバイク飛ばしてレーサー気分でも排気量 50cc かっこ笑い棚橋です。逸材の背中ちゃんと鍛えてます。なんかよく意味のわからない女子高生のブログみたいな感じで思うでしょ。これね縦に読んでいってください。縦にこのガーッと練習してニャーッとプロテイン飲んでバーッとバイク飛ばしてレーサー気分で棚橋です。逸材の背中ちゃんと覚えてます。これねそれぞれ開業してるんですよ、ガーッと練習してで開業してニャーッとプロテイン飲んでで開業してバーッとバイク飛ばしてで開業してレーサー気分で開業して棚橋ですで開業して逸材の背中で開業してちゃんと鍛えてます。これを縦で、頭の文字を読むと頑張れ太一
はあ
っていうのを棚橋はブログで、
どんだけやつやねん。
いやほんまに、ほんでね逸材の背中のところに棚橋選手は自分の背中の写真を載せてるんですよ、 で棚橋選手はもう10年ほど前になりますかね、あの女性、交際した女性とのトラブルがあって背中を刺されることがあって、そこからその事件を乗り越えて今新日本プロレスの屋台の骨を支える不動のエースになって、今チャンピオンベルトは巻いてないですけれども、その彼からしたらこんなことでめげるなと。これ素晴らしくないですか。なぜ棚橋宏は新日本プロレスを変えることができたのかというのはこういうことなんですよ。まさしくこういうことなんですよ。
人間力というか、
人間力を、これすごいやろっていうのがなかなか女性には伝わらないみたいで、もうほんまもう込み上げてきて泣きそうになって、ちょっとあの嫁さんにさっきね、このブログ見てくれとちょっとこれ見てくれとなんで泣いてんのあんたと言うんですけど、これを見たら
まあ、なんかなあまりにわざうまいことこう、いや、まあ、楽しく、
うん、そうなんですよ、ね、ほんでわざと背中ね、こう刺された、うん、昔十何年前に刺された十何年前ですかね、刺された背中なんですよ。でもその背中でちゃんと鍛えて、ね、今は新日本プロレスを支えてるわけですから、
これ自体がプロレスみたいな感じだな。
でもうね、こういうメッセージを送る棚橋選手もかっこいいし、鈴木みのる選手もかっこいいし、いやだからね、大地選手にはまあね、あのいろいろ言われるとは思うんですけども、まあまあまあと、
復活したらええや
ん、ね、あの復活したらいいんですよ、
安さんのタクシーのやつみたいな。
まあそうですよ、だから安さんがねタクシーのね運転手さんをね暴行して傷害事件で、ね、まあね刑事事件になって、あと復帰した時にタクシーっていうネタをやったんですからね、まあちゃん、それはタクシーの運転手さん多分ちゃんと示談した上でね、でこの女性とのまあどういうなるのか分かんないんですけど、あれこれね、でもね、棚橋選手だけじゃないんですよ。もう一人実は太一選手にメッセージを送った方がいらっしゃいまして、棚橋選手は新日本プロレスの、まあ、言うと盟友ですよ、うん、リング上では敵対してますけれども、鈴木軍と正規軍で対立してますけれども、うん、そうやってメッセージを送ったんですけども、うん、もう一人、太一選手に頑張れというメッセージを遠回しに送った人がいます、うん、これは、5月28日のまたトースポウェブからの引用になるんですけれども、桂小枝がプリン不倫騒動に初めて言及、落語家桂小枝59歳が5月28日大阪市内で芸能生活40周年記念興行桂小枝の、桂小枝の全国ツアーの開催発表会見を行い、昨年のプリン不倫騒動に初めて言及した。かつては白塗り姿で落語をするなど破天荒な芸風で知られた小枝、昨年も一物にプリンを乗せてベッドに笑顔で横たわる不倫写真が週刊誌に掲載された。これあの芸でやってるんじゃないですかね、あの白塗りで落語やってたのは芸でやってはったんですけど、破天荒な芸風ですけど一物にプリン乗せたのはあれプライベートですから、いや近藤先頭でくださいよとスポお願いしますよ。この件に関して沈黙を守ってきたが、騒動から約1年が経ってついに報道陣の質問に答えた、40年間の最大のピンチを聞かれると去年いろいろあったんでと笑い飛ばし、騒動の乗り越え方については別に普通にしてました、世間の人も知らない人多くて普通に生活してましたと明らかんと語った。また騒動の影響もあり、昨週には関西のお化け番組探偵ナイトスクープを降板した。番組には声だめ当ての視聴者も多く、こんなこと言うてええのか分かりませんけど、よく言われるのは声田さんが出えへんなったら出えへんかったらおもろないわ、私もう見えひんわですねとポロリ。さらにナイトスクープも25年やりましたから4半世紀やったらもうええじゃないかという気もあったとする一方で、まあまた探偵やってくれと言われたらやる気はいつでもある、腕は衰えてないつもりと探偵復帰に意欲を見せたと。これは明らかに太一選手に対するエールじゃないかなと。
何も関係ない、
いやいや関係ないことはないと思いますよ。だってですよ、このね、ちょうど同じタイミングなんですよ、昨日起こったことなん でこれ全然ね、この記事ってね、小枝さんの40周年の全国ツアーの宣伝になってないんですよね。最初に何行か触れただけで、あとずっとプリンプリンの話に終始してるっていうね、このトースポ大スポのね、
しつこく追って
る、しつこく追ってますよ、トースポとこの墨田流平のオールナイトニッポンポッドキャストは 言い続けますから、ほんまに。
もやめて、
いやでもね、これはほんまにそうですよ、小枝さんね、去年、もうこれ、ね、もうこのポッドキャスト聞いてるんで、もう説明不要や思いますけど、まだあの当時の僕はあの、フライデーを切り抜きでずっと保管しとるんですわ、赤ペンでチェックつけてね。そうなんですよ、プリン不倫ね、まあ、付き合ってた、不倫してた女性からね、暴露されて、いろんな写真公開されて、ね、プリンをね、あの局部にプリンのせてる写真を公開されたんですけれども、しかもね、そのひどかったのが、この女性の、女性がいろいろ言うんですよ、恋ピョンがこんなこと言うてたと、例えば、彼は全裸の私の手を縛り、目隠しをして写メを撮りたがったんです、さすがに局部に自らプリンを塗って、あのねじっこい口調で、たまたま舐めてーと言われたときは仰天しましたがっていう部分と、あとですね、小枝さんのことに関してね、一方人前では見栄っ張り、二人で外食した際残した料理を包んでほしいと私が店員に頼もうとしたら、やめてくれ、小枝ブランドに傷がつくと怒られたこともありましたと。こんなことをね、ネットよりもね、よっぽど電波性のある、まあ、何万部で出ますこのフライデーって、ね、それに乗せられた小枝さんがずっとね、だんまりを決め込ん で,、ね、で1年経ってもう何もなかったかのようにね、騒動の乗り越え方について別に普通にしてました、世間の人も知らない人も多くて普通に生活してました、お前そうなんですよ、実際フライデーってね、やっぱ僕らみたいなそういうのがスキャンダルとかゴシップ好きな人は見ますけど、普通のおばちゃんとか見てなくて、ね、このポッドキャスト話しましたけども、この、騒動の直後にうちの家の近くで小枝不動産ね、読売テレビ の土曜日は土曜はダメよですか、あの番組内の小枝不動産のロケをしてたんですよ、もうみんなおばちゃんの近所のおばちゃんが周り人高いになってて、声ぴょん声ぴょん言ってプリンプリンとか言う人一人もいなかったですよ、僕ぐらいですよ、なんか心の中でおプリンって思ったのはみんなも普通に声ぴょん、あの写真撮ってみたいな感じで言うてましたから、だからこうやって黙ってね、ずっと時が過ぎるのを待てばいいんですよね、っていうことを声ぴょんは太一にメッセージを、ね、送ったわけですよ、まあ、声ぴょんと同じぐらい恥ずかしいことを太一もね、あのネット上でさらされたわけですけども、でも声ぴょんはそれを克服してこれから40周年のこのツアーに出かけるわけですよ、ぜひね太一選手もこの6月ですか、あのジュニアのリーグ戦があるんですけども、エントリーしてるんですけど、もしかしたらそれ欠場とかねなるかもしれないんですけど、声ぴょんもツアー出るわけですから、太一選手にもチャンスを与えてほしいですよ、ほんまにね、そんな自分の騒動で、これまあ言うたら、だからその騒動の影響もありって書いてますね、これ大スポには、うん、ナイトスクープも降板したけれども、そこでこんなこと言ってるわけですよ、全然反省してないでしょこんなこと言うてええのか分かりませんけど、よく言われるのは、小枝さんが出えへんかったらおもろないわ、私もう見えへんわですねってね、
批判しとる
批判してますかねでも復帰できるんやったらやる気はいつでもあると、腕はね、落ちてないつもりやと、このぐらい声ぴょんぐらいずぶとくていいと思いますよ、ほんまに、だから太一選手ね、頑張っていただいて、あの棚橋選手のエールを、心になんとか今の、ちょっと不利な状況を、ね、乗り切っていただいて、当然ね、その女性に対してもし傷つけるようなことがあったら、それに対して、ね、最大の配慮はできる限りのことはした上でだと思うんですけども、まあ、どんな女性か分かんないんで、ぜひね、あの小枝スピットでなんとか小枝魂で
へこんでもない
ん
や
から、いやへこんで、そうなんですよ、そもそもへこんでないんですよ、引退なんて全く考えないんですよ、太一はもう引退したいと関係者に漏らしてるんですけど、どっちか言ったら俺が出んくなってナイトスクープおもろなくなったとよう言われますわと、言うてるわけですよ、こんだけ言われてね、
こんな写真載ってやで、
たまたまなめて言われてですよ、小枝ブランドに傷がつくとか言うてるおっさんや言われたのになんかニヤニヤして会見してますわ、こうやってもだから太一選手もね、
これぐらいの、
もうそのね、スキャンダルを糧に、実際、棚橋選手はね、ああいうふうに新日本を、ね、の大エースになったわけですから、こうやっても40周年を迎えるわけですから、太一選手も頑張ってね、40周年を迎えれるぐらい、頑張っていただきたいなと、もうだいぶ喋りましたね、ポッドキャスト、134回目なんですが、とですね、イベントの告知ですね、6月の5日6日、もう近くなってきましたけど、6月5日木曜日、6月 6日金曜日ですね、ポレポレ東中野ですね、東京の、ポレポレ東中野で、映画立候補のトークショー凱旋上映 in、何でした凱旋上映 6days かなで in ポレポレ東中野ということで、私は6月5日、6日に登壇して、両日とも、藤岡監督とともに、5日木曜日はコラーゲン配合マンさんと、6日は北野誠さんとトークショーを行います。こちらは19時半から映画があって、上映がありまして、その上映後ちょっと休憩を入れて21時20分、9時20分から22時20分、10時20分ぐらい、1時間ぐらい、もしかして延長するかもしれませんけれども、いろいろ映画のことについて、映画に関わる他のこととか、どんどん話は変わっていくとは思うんですが、僕自身楽しみにしていますんで、ちょっと関東在住のリスナーの方はよろしければお越しいただきたいなと思います。あとですね、7月1日ですね、明石家さんまの、明石家さんま誕生日ですか、59回目の誕生日を勝手に祝う会でしたかね、こちらの方も開催しますんで、柳田さんと M 角さんが本気出すとこの間ツイートで宣言してましたんで、もう十分本気出してたと思うんですけど、2人ともねまだ本気出してなかったみたいなんで、本気の2人を、演芸男子2人の、僕はもう2人の本気が伝わる媒介として頑張ろうと思ってますんで、そのために本気を出そうと思っておりますんで、こちらの7月1日にロフトプラスワンウエストですね、大阪にできたロフトプラスワンウエストで行いますので、ロフトプラスワンウエストで検索していただいて、7月1日のスケジュール見ていただいたら、あのローソンチケットですかね、で販売してますんで、そちらの方ちょっと検索していただいて調べていただきまして、あ、そうですね、ローソンチケット L コードで55916ですね、明石家さんま59回目の誕生日を勝手に祝う会、こちらの方も販売しておりますので、よろしくお願いします。というわけで134回目でした。ありがとうございました。